プロテスタント教会の代表的な教理問答集、信仰問答の中に、ウェストミンスター教理問答というものがあります。改革派神学の立場に立つものなので、全てが福音自由教会と同じ見解を示しているということではないんですけれども、基本的なところでは、問題がないというよりも大変教えられる重要なものであると思います。でその第一問にこういう質問と答えがあります。問い、人間の主な最高の目的は何ですか？答え、人間の主な最高の目的は神の栄光を表し永遠に神を全く喜ぶことである。人間の主な最高の目的は神の栄光を表し永遠に神を全く喜ぶことである。それでその問いと答えがあった後に、前にハイデルベルク信仰問答を学んでいましたけれども、それと同じようにその答えに導かれる、必要な、関連するというか根拠になる聖句が、挙げられています。でその代表的なものが第一コリントの、10章の31節がその一つにあります。そこには何てあるかというと、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。第一コリント10章の31節です。直接その問答集の脚注にはないんですけれども、第一コリントの6章20節も良いかなと思います。あなた方は代価を払って買い取られたのですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさいと。自分の体を持って神の栄光を表しなさいと言われているところです。私たちの主な最高の目的は神の栄光を表すことである。答えの最後の方には神を全く喜ぶことって書いてましたけれども、その参照箇所としては詩編73編の後半がそのテキストには、挙げられております。さて今日はこのローマ人への手紙の、14章の7節から9節を改めて朗読していただきました。すでに前回1節から12節の全体を、学んでいるんですけれども、この7節から8節、特に7、8において、私たちが何のために生きるのか、それどころか何のために死ぬのか、何のために私たちは存在しているのかということが明確に語られている、とても素晴らしい歌詞なので、今日は改めてこのところに絞って、もう一度このところを学びたい。この御言葉を主にあって聞かせていただきたい、そう思ってこの箇所をお開きいただきました。前回文脈と背景については学んでおりますので、今日はそのところまではお話しせずにお話を、この箇所の学びに入りたいと思います。7節をもう一度読みたいと思いますので、どうぞ目を注いでください。7節にはこう書いてありました。私たちの中で誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないからです。2017版の聖書、私も今手元にそれがありますが、この2017版の聖書ですと、語尾がからですというふうになっているんですが、必ずしも前の説につなげて読まなくても良い文章だと思います。むしろ次の8節の 主のためにと対照させて、自分のためではないと語られている言葉であります。まあ、ともかくパウロがこのようにして断言するように言ったこの7節の言葉を私たちは聞くときに、これをどう受け止めるだろうか。パウロがここで私たちと語っているときに、それは誰のことを指して言っているのか、そのことは明確ではありません。広くパウロと共にあったクリスチャンたち、またこのローマの教会のクリスチャンたち、そう捉えることができますし、さらには今日的には本当に全ての私たち含めてクリスチャンたちというふうに読むこともできると思います。で、そのような私たちクリスチャン、誰一人自分のために生きているのではなく、自分のために死ぬ人もいないからですと言われるんです。でも実際どうでしょうか。世間全般を見れば、誰がクリスチャンで誰がクリスチャンじゃないか、それは分かりませんけれども、でも全体的にこう個人主義的になっているという傾向を感じなくはないでしょうか。自国の利益を最大限に優先する、あるいは自分の属する組織なりをとにかく守る、それは世の中にあって、ある意味こう当たり前、当然のことなのかもしれませんけれども、でもこう全体的にというか、こう他を顧みる余裕がないような時代になっているんじゃないかなと思わせられるように思うんですけれども、そして一人一人はまさにこう自分、あるいは自分たちを守っていくことに精一杯である、そんな風潮があるんじゃないだろうか。でもこの御言葉に向き合う中で、それは決してこう世の中と一般化して言えることではなくて、他人事ではなくて、まさに自分自身の中にも見る姿であるように思うんです。自己保身的であり、利己的である、自己実現を求めた動機のゆえに行動する、そんな自分がいることを思うんです。そして同時に、このパウロの言葉に合っていない現実に、いわゆるその自己保身的な、あるいは自己中心的なものの考え方の働く中で、むしろ本来の自分を失わせているんじゃないだろうか。クリスチャンとしてのあるべき姿を遠ざけてしまっているのではないだろうか、そんなふうにも思うんです。マルコの福音書の8章の35節に書いてある御言葉ですけれども、イエス様はこうおっしゃいました。自分の命を救おうと思う者はかえってそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救う。しかし自分を守る、そんなものが働く人の心、また自分の心を思います。私たちはこの7節の御言葉に向き合う中で、本当に御言葉に迫られ、励まされ、また悔い改めに導かれる必要があると思います。しかしパウロはそのようなクリスチャン、このようなクリスチャンの現実を踏まえた上で、もっと大きな視点を持って語っていると。でなければこう語れないと思うんです。パウロはここに述べていることは、私たちの現実がどうであるかということ以上に、神様があなたをどのようになさろうとしておられるのかという視点を込めて述べていることを思います。 そして神様の大いなるその御手の中では、私たちは確かに誰一人自分のために生きている人はなく、自分のために死ぬ人もいないのであります。クリスチャンのあるべき姿を示すとともに、本当にここに神様の主権を覚えます。ローマ11章の36節にこうありますけれども、すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。私たちは今改めてこの7節にどのように向き合うでしょうか。そして8節は、積極的というか、主体的に、では私たちは何のために生きるのかということが語られます。8節読みます。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死にます。ですから生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。パウロは本当に強くそう思っていたんでしょう。パウロの確信であり、パウロの心にいつもあったことであります。生きるにしても死ぬにしてもキリストである。ピリピの一章にも本当にこう重なるようにして書いているパウロの言葉がありますけれども、そこではピリピの一章の20節以下の数節の中に書いてありますけれども、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められること、それが私の願いであると語り、また私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です、と書いてるんですね。このピリピの文脈の中では、むしろその死ぬことは益です、ですからまさにキリストにあって生きることの素晴らしさを思いながらも、むしろその私の願いは世を去ってキリストと共にあることだと、いよいよキリストとまみえることだと、その方がなんて素晴らしいだろうと望むところだというんです。でも一方では、自分がこの地上にとどまり、肉にとどまることがあなた方のためには必要であるから、主の福音宣教の前進のためには必要であるから、私はそのことを確信し、生きながらえてその働きをすると、そういうふうに語っているわけです。突き詰めるとそれも主のためということになると思いますけれども、このローマ14章においては、主のためにということが強調されて語られています。そして改めてこの箇所を学んだのも、この主のためにという言葉の重要性を思ったからでもあります。前回私がこの箇所に触れたときに、あまりこの主のためにという言い方は私は好きじゃないんだというふうにお話をいたしました。それはこう主のため、あなたのため、誰々さんのためのように、主のためというのはちょっと厚かましいと思うからだと、そういう意味でありました。突き詰めて考えれば、主にお仕えさせていただくこと、主にお仕えさせていただくということは、主の必要によってそれをすることではなくて、やはり私自身の喜びでありますから、確かに今でもある意味では主のためっていう言い方はしっくりこないという面もあるんですけれども、でもいろいろこう主のためというふうにこう読むべきなんだろうかどうなのかということをこう考えていく、あるいはこの原文を見ていく、あるいは他の多くの訳されたものを見ていく中で、必ずしもためを強調しなくてもいい言葉なんだなということは知りましたけれども、でもやはりここに主のためにと書いていることに向き合うべきであろうというふうに思ったんです。そしてそれを思う中で、そしてパウロがどういう意味でこれを書いているんだろうかということを思い巡らす中で、決してもちろんパウロは主のためにやってあげますよという意味で主のためにと言っているのではなく、主の栄光が表されるためには 私はどうあるべきなのか、主の栄光が表されるのに用いられるためには私が何をできるんだろうかというこの自分の目的を示すために、パウロはこれ主のためにと言っているんだと、そのようにこう思ったわけです。決して主のためにやってあげるではなくて、自分が主にお仕えさせて何をさせていただくことができるのか、本当に主のためにということを思う中で、自分の目標を確かなものとするために語っているんだなと、そんなふうにこう思ったんです。そしてそれは非常に重要なことだと思いました。まあ、皆さんがそうだという意味ではないんですけれども、まあ、時々ですね、神様に喜んでもらおうと、私は主のためにこうしますと、あるいはこういうような働きをしますというようにこう、いう方がおられるように思うんですけれども、それは違うんだろうなと私は思っています。まあ、ちょっと極端に言えば、本当は嫌なんだけどなと思いながら、いやでも主のためにはやるっていうのはむしろ不遜であろうと。信仰問答集にも見たように、私たちは神様を喜ばすのではなく、神様を喜ぶ存在であります。お仕えすることによって、お仕えさせていただくことによって。ですから本当は嫌なんだけど主のためにというのは、これはそれはおかしい。以前 YLC キャンプ、私が YLC キャンプに参加したんですから、もう10年以上前の話ですけれども、そこで講師の先生がメッセージの中でこういう例えを、ご自分に合ったことでこういう例えをお話ししてくださいました。その奥さんが、お客さんが来るときにおもてなしをして、大きな、アップルパイかなんかだと思いますけれども、それを焼いたと。で、年齢から考えると、今ちょっと細かい、もう何年も前ですから細かいところ思い出してないんですけれども、年齢から考えるときっとお嬢さんじゃなくってお孫さんかなと思うんですけれども、3、4歳のお孫さんがいて、それをですからおばあちゃんになりますけれども、お手伝いしたいと来たんですね。で、一緒にこうアップルパイ焼くわけいかないですから、じゃあもう誰も出来上がってますし、じゃあこれを運んでねっていうふうにこうお願いしたんですね。そしたらそのお嬢さんはそれをこう一生懸命運んで、あ、おばあちゃんのお手伝いができたと言って、こう喜んでその働きというかをしたと。けれども見事な立派な大きなものを作ったので、3、4歳の子には、ちょっと難しくて落としちゃったんですね。うまくお手伝いできなかったんです、はっきり言えば。でもそのおばあちゃんは、いいよいいよと、大丈夫だよと、3秒ルールっていうのがあるかも、それか分かりませんけれども、大丈夫だよと言って拾い上げて、むしろ逆にお手伝いをして一緒にそれを運んだと。お嬢さんはそれで、お嬢ちゃんですね、お孫さんは喜んで、あ、一緒にお働きができたと言って本当に喜んだと。その3、4歳ぐらいのそういうところって本当に可愛いですよね。そういうような状況があって、そのおばあちゃんの方もむしろ、じゃあ一緒にできたということで喜んでくれたという。でも私たちが神様にお仕えさせていただくっていうのはそんなようなもんなんじゃないかなと。むしろ私たちの手が必要だというわけではなくて、私たちの喜びのために神様にむしろ使えさせていただいているんだ。そういうことを考えると、確かにやってあげるんだという意味での主のためは全然違う。でも目的をしっかりさせるという意味では主のためは大事だということなんであります。そしてそれには大きな喜びが伴います。私たちが本当の意味でおばあちゃんのためにのように、主のためにとして使えるならば、それにはいやいやではなくて大きな喜びが伴います。ですからこの主のために働くということは、それぞれがいろんな働きをしますけれども、自分で主体的に選択をするものだと思います。 いやいや、あるいは本当はそうは思わないんだけどなということはなくて、喜んで、まさに一緒にそのアップルパイを運びたいように運ばしてもらう主体的な選択の中ですることだと思います。でもその主体的な選択をするときにこそ、むしろこの主のために、主の栄光の現れのためにこれがあるのかということを決める決定的な最も大切な判断材料になるということです。で、それがはっきりしていれば、私たちはいろんな意味でこの奉仕をしよう、あるいはこのような生き方をしようという選定ができるのであると。すごく基本的なことで、分かっているようなことでありながら、私たち結構こう日常の中でそのことを忘れがちで生きるところがあるんじゃないだろうか。自分は何をできるんだろうか、何をしたいんだろうか、改めて主のためにということが置き去りになっていることがある。でも今日改めて主のためにということを踏まえるときに、私たちは本当に自分の喜びの選定を、選択をすることができるだろうと思うんです。あるいは少々間違うかもしれませんけれども、それは目的がしっかりしていればまた修正すればいいし、いろんな壁や困難に直面しても目的がはっきりしていれば、そしてそれを主ご自身が支えてくださることを思えば、進めるだけ最善を尽くせばいいでしょうし、大きな主の御手のうちにあることですから、心配なくそれに進めるんです。ちょうど似たような同じテーマでですね、昨日の夜青年会と青年たちとこう分かち合ったんですけれども、こう自分のそのしたことに対するこう失敗とかですね、そういうことに対する恐れがあるとか後悔があるとか、そういう話をこう一緒に分かち合って、良い時を過ごしましたけれども、目的がはっきりしていれば、主の手は決して短くはなく、主の手は本当に大いなる御手であり完全であるので、私たちが失敗しても、まさにおばあちゃんがアップルパイを拾い上げてくれたように、主はそれを守ってくれているだろう。あるいはむしろ確かに失敗な経験だったとしても、良い経験として先につなげるものとしてくれるだろう、そんなことを思うんです。改めて私たちが主のために今生かされていることを心に留めながら、一つ一つのことに取り組むことができればと思います。さて、最後にもう一つのポイントをお話しして終わりたいと思うんですけれども、この御言葉の、この御言葉のすごいところはという言い方はちょっと逆に厚かましいんですけれども、私自身が本当に素晴らしいなと感動したのは、主のために死ぬとまで言われているところです。新たな感動を持ちました。私たちは死ぬことにおいてさえも目的を持っているんだということなんです。無意味ではないんだ。永遠の命に生かされている私たちでありますから、もちろん死は全ての終わりではないことを知っています。そして死はいよいよ神の国において神様と共に歩む、その喜びの始まりであることを知っている。先ほどのパウロのピリピ2章の言葉にあるように、死は世を去ってキリストと共にあることだから、むしろその方がはるかに私にとって望ましいんだといった、そのことであります。ですから私たちはもともとこの死について、いよいよ永遠の命が深められるという希望はあったでしょう。でも改めてこの箇所を見ると、まさにこの死ぬというところに焦点が当たっているんです。死んでその後ということではなくて、死ぬということに焦点が当たっているんです。そしてそれが主のためであると語っているんです。2つのポイントがあると思います。1つは、私たちがどのような最後を迎えるかによって神様の栄光を表すことになるということであります。私たちのその最後のある方によって神様の栄光を表すという大切な働きというか、場面があると。 ある姉妹が末期がんの宣告を受けて、そしてその数ヶ月後に天にお帰りになったんですけれども、自分の式を悟った姉妹は、かつて自分が使ったウェディングドレスをまた改めて引き出してきて用意しました。でそれをこう自分の棺に入れてほしいと、まあ、そう願ったんです。いよいよ私はキリストの花嫁となって迎えられるんだと、そう願ったんです。そしてその闘病中には本当に苦しみの闘病があったわけですけれども、まるでこう婚約者が結婚の日を待つようにして、その部屋にはそのウェディングドレスが、かけられていた。本当にこう最後の時を主に期待して信頼して待っていた。それは一つのケースですけれども、もういろんな方のやっぱりご最期を立ち会ったりお伺いしたりしますけれども、本当にこう私たちが神様に信頼してそこに希望を置いている姿こそ美しいものはないなっていうふうにこういつも思わせられます。これで死を証ししようとか死の栄光を表そうとか、そんなことは思ってない。ただただ自分自身が天国への希望を深めて主に信頼してそこにいるという姿がどんなに美しいかってすごく思わせられます。まさにその一つは私たちの最後を通して神様の栄光を表すそのためであります。まあ、ただこれ考えようによってはどんな死のために生きるの方に当たるかもしれないですね。でもう一つはまさに文字通り私たちの死ぬことが死のためであるということです。七節に誰も自分のために死ぬ人はいないというふうにありました。むしろできないですよ。でこの場合は死ぬことは自分の目的というよりはまさに文字通り死のためなんです。主がご自身のためにご自身のために私たちの死を備えてくださっている、そしてご自身の身元に喜んで迎えようとしてくださっている、そのことを思うんです。最終的にあの放蕩息子の父があの息子を待っていたかのように、待ちわびていたかのように喜んで祝って迎える神様の姿、ためには厚かましいんですけれども、そのために私たちは死を迎える。本当にこう神様の恵みを覚えるわけです。いかがでしょうか。私たちは死のため生きることも死ぬことも死のためである、そのような深い恵みの中に置かれています。生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものであるからであります。もちろん天国に急いでいく必要はありません。生きるにしても死ぬにしても主のものでありますから、十分この地上でまた主の栄光のために歩ましていただきたい、歩んでいただきたいとそう願いますけれども、しかし本当に生きるにしても死ぬにしても主の恵みのために生かされていることを覚えるわけであります。御言葉の前に静まり、どうぞお一人お一人で主の前に祈りを捧げていただきたいと思います。